佐藤市長、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、市長。はい。令和2年度の予算大綱の発表がありましたが、はい、4月から宇都宮市ではどのような取り組みを重点的に行っていくのか教えてください。
はい。宇都宮市の令和2年度の予算でありますけども、これから議会でご審議をいただいて、そして予算が本格的にスタートをするわけでありますけども、はい、今回のまあ大きな方針は、今を生きる市民の皆さん、当然ですね。そして次の未来を生きる市民の皆さん、はい、今の子どもたちやまだ生まれてこない子どもたち、はい、その子どもたちのためにどこまで我々が今次の世代に向けた持続可能な街を作ることができるか、ここに最重点を置きました、
はい、
まず宇都宮市の市税収入ですが、安定的に推移をしています。令和2年度も900億円を確保できる見込みです、うん、また一方、少子超高齢化のさらなる進行が見込まれますので、今後は社会環境や人口構造の変化に的確に対応しながら、安心安全で持続的に発展できる街づくりを進めていくことが求められています。
はい、健全な財政力を生かした的確な取り組みが必要ということでしょうか。
はい、そうですね。まあ、そのためにも、まず第一的に昨年10月の台風第19号による被害を踏まえまして、はい、いつでも起こりうる災害に対して災害に強い町を実現していくとともに、うん、市内外から選ばれる高い都市力を備え、将来にわたる成長力を確保できるよう、未来への投資を着実に実行していくことが必要となります。
今後もこれまで以上の住みやすさや、選んでもらうための魅力が必要ということですね。
はい、そうですね。持続的に発展できる街づくりを推進していくためには、令和2年度は第6次宇都宮市総合計画に掲げる6つの未来都市の実現に資する施策事業や、またスマートシティや SDGs 未来都市の具体化に向けた施策事業に優先的重点的に取り組んで、今を生きる未来を生きる市民が豊かで幸せに生活できる街の実現を目指してまいります。
はい、具体的にはどのような事業行っていくのでしょうか。
そうですね。先ほど申し上げた安全安心の部分でありますけども、はい、総合的な治水雨水対策を進めていきます、うん、台風第19号により大きな被災を受けました。そのためにまず流すということで河川の護岸強化をしていきます、
はい、
またもう一方では貯めるですね、うん、公共施設への雨水貯留タンク、降ってきた雨をタンクにしっかりと収めて、そしてある程度、はい、雨が収まって落ち着いたらその水を使う、水撒きとかですね、
はい、
そういうものに使ったり、あるいは川に流す。もう一つは田んぼダム、なかなかの聞いたことないと思いますけども、
田んぼダム、はい、
宇都宮の上流部の農家の方々にご協力をいただいて、
はい、
田んぼに雨が降った時に雨水ですよ、
はい、
雨水を溜めていただいて、河川が落ち着いて安定したら、その溜まった田んぼの水を流すということで、まあ、大体1000ヘクタールに5センチの水を貯めますと50万トンの水が貯まるんですね。
すごいです、
まあ、そこまでいかなくても、はい、今年の出水期、夏までにはこのご協力をいただいて、田んぼダムをぜひ実施してまいりたいと思います、
はい、
また子育て教育の未来都市ということで、宮古ステーション事業の推進、これは令和3年度から子どもの家が新運営主体の公募選考となります、
はい、
それを実施してまいりたいと思います。また中学校の体育館、これに空調設備を導入いたします。暑くても夏でも、はい、体育館の中で運動ができる、あるいは避難所として使った時も居心地がいいというようなものにしていくとともに、ね、健康の面、福祉の面では AI を活用した特定健診審査未受診者への効果的な受診推奨を実施いたします、検査を受けてそのままになっちゃうんですね。さらに、検査をしていく時に、どんな検査がいいのか、受診履歴から、AI がいろんな検診を抽出しておすすめをするというようなことで、健康寿命の延伸を図ってもらおうというものであります、
はい、
また魅力創造交流の未来都市ということで、回遊性の向上に向けた大谷地域の振興、交通インフラを整備して渋滞をなくす、
はい、
快適にお客様に大谷を楽しんでいただき、何度も大谷に来ていただくというようなことを進めます、
はい、
また魅力ある観光と交流という点では、東京2020オリンピックに向けて 3x3 3人制バスケットボールが今年も宇都宮で7月開催されます、
はい、
そこから何カ国か のチームはそのまま東京オリンピックに向けてキャンプを宇都宮で張りたいということなんですね。ですから宇都宮でそのまま約1ヶ月間キャンプを張っていただくという、
オリンピック選手も、
そうですね、交流人口の増加にも、まあ、なんとか、いい影響を与えていきたいと思ってます、はい。また農業分野ですけども、これから日本とは逆に世界の人口はどんどん増えてきます。資源の乏しい我が国はおそらくそういったところで大変大きな影響を受けると思うんですね、はい。だから食料自給率の低い我が国は、まあ、宇都宮といえども、安全で安心な農産物、畜産物をいつでも市民の皆様方に提供できるように、うん、農業を育てるということで、はい、農家の方々の年収を上げる、はい、そして労力もなるべくかからないように農業を営むことができる、うん、はい、農家の方だけでなく非農家の方々にも農業にチャレンジをしていただくということで、はい、うん、ICT 機器を活用しまして、特にイチゴとかトマトの栽培の時に品質の向上、また収量、はい、量を向上させるということで、うん、この ICT 機器を活用した事業に支援をしてまいります。
なるほど、 ICT 機器、そうですね、活用する時代になってきていて、はい、そこに挑戦したい農家さんたちもこう後押ししていくという、
そうです、はいはい。あとはエネルギーですね、うん、エネルギーの地産地消、はい、宇都宮市のゴミ焼却施設とか、汚水処理施設、まあ、そういったところで大量のエネルギーが出ます、はい、これを電気に変えて今売電してますが、うん、これが契約が終わりますので、その6億円売電している分を宇都宮の中で使おうと、宇都宮の公共施設とか、はい、LRT も電気で走りますので、それらに自前のエネルギーを使うということ、はい、そして、市民の皆さんの、太陽光発電、これも順次買取制度が終わりますね。これを宇都宮市が新電力会社を作って買い取らせていただいて、はい、宇都宮の中で回していく、
すごいことです。
宇都宮でできたエネルギーは、うん、宇都宮の中で消費をするというエネルギーの地産地消を行ってまいりたいと思います、はい。また交通 IC カードでありますけども、これは交通未来都市ということで、市民の皆さんにスイカでバスも LRT も JR 線ももちろん、そして地域内交通も乗っていただける、はい、まあ、そういうものをこれから取り組んでまいりたいと思います。
なるほど、
それが今回の予算の特徴となります。
はい、もう時代に合ったこの最新テクノロジーも駆使してというね、はい、ところも感じます。この6つの未来都市の実現に向けた事業、新年度にまた一つ上のステップに歩みを進めているといった感じがします。
未来都市宇都宮です。
はい。さて、市長、はい、新年度のお話今していただきましたが、はい、4月から新しいゴミ処理施設が稼働するそうですよね。
はい、既存の清掃工場の老朽化に伴いまして、旧北清掃センター跡地に建設を進めてきましたクリーンセンター下田原が4月1日に開設します、はい。なお南清掃センターと北清掃センター粗大ごみ受付場所は3月31日で閉鎖となりますので、4月1日以降はクリーンセンター下田原またはクリーンパーク茂原をご利用いただきたいと思います。
はい、特にね、粗大ごみの処理についてお考えの方、皆さんお気をつけいただきたいと思います。なお施設閉鎖に向けた作業に伴いまして、3月16日から31日の間、南清掃センターに持ち込めるゴミの内容が一部変更となります。またその他の詳しい内容については、廃棄物施設課電話番号 028-632-2666 028-632-2666 にお問い合わせいただくか、広報誌3月号や市のホームページ、自治会回覧などでご確認ください。さて、市長、はい、今日も宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいていますので、はい、ここでご紹介いたします。こんな質問です。LRT の工事現場見学会が開かれたとの新聞記事を見ましたが、どんな様子だったんですか、はい、ということですが、市長お願いします。
わかりました、市民の方が LRT 専用の橋である鬼怒川橋梁の工事現場を見学していただきました、はい、工事をしている橋梁を目の前にいたしまして、工事担当者が橋の作りや工事の流れなどを説明いたしました、うん、まあ、橋でありますけども全長643メートルなんですね、
はい、
これ工法作り方はレインボーブリッジと同じ工法を取って ます。まあ、そんなことも説明させていただきました。はい、まあ、大変好評で、分かりやすい説明で LRT 工事のことがよく分かったとか、 LRT が走る実感が湧いたなど、まあ、お子様も大変喜んでいただきました。はい、これ参加人数が多すぎて抽選になったんですね。
は
い、でこれからも LRT 整備が順調に進んでいるところを見ていただきたいと思います。見学会を作っていきたいと思いますので、
はい、
そして3月上旬から清原工業団地内で LRT が走る路線を線路を敷く工事を実施いたします。
はい、
まずは線路を敷くための準備を行いまして、その後線路を実際に敷くという工事を予定しております。まあ、期間中は一部交通規制も伴いますので、はい、ご理解とご協力のほどお願いいたします。
そうですね。いやー、もう今この LRT のこのね、工事現場の見学された方の感想というのもありましたが、今この LRT をめぐっても全国の路面電車ファンが大注目という、
そうですね、
ねえ、ことなんですよね。
あと行政職員の視察とか、
はい、
あと各地の議員さんですね、その方が本当に来るようになりました。まあ、それも含めて、まあ、LRT も含めてですね、まあ、教育分野とかもありますけども、はい、年間に220件も視察が来るんですね。お見えになるんですよ。まあ、大半の全国的にも今宇都宮が注目されているということが言えるんではないかなと思います。はい、
そうですね。いや、また見学会なども開かれるということで、楽しみにしていきたいとも思っております。さあ、 LRT の詳しい情報、ベルモール1階フードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また LRT 事業に関する特設ホームページyoumovenext.net や Facebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますので、お気軽にお寄せください。本日の出演は、住めば愉快な宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。佐藤市長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。